True Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経トレンディ編集長の澤原昇です。
こんにちは、辻るなです。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2023年も12分の1が終わりました。
なんか全然ピンとこないですなんと返したらいいのやらそれに週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。では澤原編集長、今週のテーマは。
今週の前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は得する ANA&JAL 最新案内マイレージ編をお届けします。
はい、ANA と JAL というのは、うん、紙面でなんか対立させながら、はいはいはい、比較するっていうのは結構トレンディでやってると思うんですけど、はいはい、これってコロナ禍では一旦取りやめてた企画ですか？
そうですね、コロナ禍では、マイルの貯め方みたいな特集はちょいちょいやってはいるんですけれども、こういう機材も含めた ANA と JAL の比較っていうのは、全くやってないですね。
あ、じゃあ戻ってきた企画、
久々という、
久々、旅行にもそろそろ行こうかなって思う年ですよね、はい、今年。
そうですね、やっぱり年末、2022年の年末にかけてだいぶ国内線の動きっていうのはかなり戻ってきてるみたいなので、そろそろ特集としても一度やってみてもいいかなという気はしていました。で、足元で行くと結構その、マイルの貯め方、使い方、航空券のシステム含めて、コロナの間に結構変わってる面もあって、このあたりですね、今年徐々に旅行需要っていうのを回復基調にはあると思うので、一旦学び直しじゃないですけれども、はい、振り返ってみてこう、どういう戦略でエアライン使っていくのかっていうのをこの2023年の頭に考え直してみるっていうのもいいんじゃないのかなと思って特集を組みました。
ということで今回は得する ANA&JAL 最新案内の中からマイレージ編を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords. Trend
Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの澤原編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。今回のキーワードは、
老舗百貨店から見える若者消費の最前線。
百貨店の若者離れが言われて久しい中、気を吐いているのが横浜高島屋です。周辺の再開発による回遊性の向上、海外ブランドやデパートコスメ人気、コロナ禍による東京からの地元回帰などによって、ここ数年若者の来店が増えているそうです。老若男女に向けた様々なテナントがあり、多様なニーズに対応している百貨店ですが、訪れる若い客の動向から Z 世代の消費傾向を読み解くヒントが見えてきました。
そっか、
はい、
吉武横浜なんですよ。
そうですよね、
はい、なのでも横浜高島屋をずっと子供の頃から行ってるところで、本当最近行くたびに変わってるんですよ。なんで、でもこの若者が来てるという話はちょっと知らなかったんで。
なんか横浜の高島屋って今までは百貨店一つ、なんか百貨店に足を入れないと高島屋じゃなかったんですけど、もう駅の、なんていうんですか、通路、歩いてるところから気づくともうなんかはみ出て百貨店になってるんですよ
そうか、地下とかね、
地下のなんか通路がもう百貨店になってるという変化をしてますけど、そういうのも含めてなんですかね。
そうですよね、今日本最大級のデパ地下みたいなものがあったりとか、すごく進化してるんですけれども、今回ですね、トレンディの中だとこの Z 世代、トレンド予測というところでこの、情報を取り上げてるんですけれども、まさかの百貨店に足しげく若者が通っているということで、じゃあそれってなんでなんだろうというのを調べ上げたところですね、非常に面白い消費傾向が見えてきたので、
はい、
ここで披露したいなと思うんですが、私がこの、連載読んで一番面白かったのは、男性のマネキンに女性服を着せてるらしいんですよ今。
あ、それ最近ユニクロとか GU とかでも、
本当に
そうなんですよ、女性のマネキンに男性のものを着せて、ちょっとダボっと着るのが可愛いとか、なんかユニセックスな感じ、流行ってますよね。
そうか、
本当に、特に 服売り場、アパレル売り場に行ってるあの若者の消費傾向を見ていると、本当に男性が女性用の服を買ったり、はたまたですね、あの女性側はこう推し活として好きなアイドルと同じ服を着たいみたいなところで、女性が男性の服を買ったりとか、あの非常にジェンダーレスな消費っていうのが色濃く見られているのかなと思いましたね。
ですね。それをでもその場で買ってるんですかね。なんかまたやっぱ帰ってからポチってして買おうとかなってるのか。
あ、そうか。
見るだけ、
見るだけ
見るだけ家買ってポチみたいな。
でも実際は、ね、売り上げもあるんでしょうね。
そうですね。
まあ、このあたり考え方難しいんですけれども、まあ、最近若者とかだとあのやっぱり SNS で発信した欲っていうのがかなり強いので、本当に行列に並ぶこともエンタメの一つだし、多分その場で買ってですね、あの袋を SNS にアップするっていうこと自体も体験として楽しんでるっていう面はあると思います。
他には Z 世代は何をしに百貨店に来てるんでしょう。
そうですね、高島屋さん側の取り組みも非常に面白くてですね、あのトレンドを非常に取り入れていて、例えば、マリトッツォをいろんな店で提供するマリトッツォイベントを行ったりとかですね、
はい、
あの非常に積極的にイベントを行ってるみたいですね。あの SNS だとですね、あのスイーツにこだわらないマリトッツォみたいなのがいっぱい登場してるらしくて、
トリ
トッツォとか、
トリトッツォしょっぱいのかな、それともクリームの中に鳥が入ってる
それが気持ち悪いな
どういうの
なんだ、生クリームだとしいけど、まあでもね、またもらっちゃうんでしょうね
っていうなんか惣菜系のマリトッツォみたいなのも現れたりして、まあ、あの結構話題になったみたいですね、まあ、あとはあの普通にあのもちろん飲食店もあるんですけれども、まあ、上層階にあるテナントの喫茶店とかだと青いクリームソーダだったり、まあ、いわゆるレトロブームを色濃く反映している商品を提供しているみたいですね。
やっぱりなんか Z 世代ってこういう面白いイベントも好きだとは思うんですけど、なんかよく言われてますけど SDGs と か, なんか環境を意識した取り組みみたいなのも、
あ、そうですね、あの2022年だと大豆ミートや備蓄食品を活用した取り組みだったり、まあ、廃棄野菜を使ったパンとか、あの航空会社の廃棄部品を活用した雑貨販売とか、まあ、環境を意識した取り組みっていうのもあのかなり反響を呼んでるみたいです。
百貨店も変わってきてるんですね、では老舗百貨店から見える若者消費の最前線の今後のヒット予測は。
そうですね、あの本当に Z 世代って今消費拡散の、中心になってると思うんですけれども、あの、まあ、なかなかこう買い物をする場所の住み分けっていうのがどんどんなくなってきていて、まあ、Z 世代ってネットで調べてちょっと興味がある買いたいものがあったら、まあ、抵抗感なく百貨店にも足を運ぶと、まあ、百貨店イコールこう古臭くて足が遠のくみたいな感覚自体がなくなってきているらしいので、あの非常に今後もあの百貨店さんの仕掛け次第であのどんどん人が集まるスポットになっていくのかなと、まあ、それとですね、あのやっぱりこの世代は他人との違いを示したいっていう、こう個性的なファッションだったりとかアイテムっていうのを好むみたいなので、まあ、そのあたり品揃え含めてあのどんどん若者向けにカスタムされていくような時代になるんじゃないかなとは思ってます。
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半は得する ANA&JAL 最新案内マイレージ編をお届けします。
日経トレンディの3月号の特集は得する ANA&JAL 最新案内、水際対策緩和でそろそろ海外旅行も検討したいと考える人は多いはず、一方コロナ禍でじっと機会を待っていた航空業界、特に二大巨頭の ANA と JAL はこの間に機材、アプリ、運賃、マイル系サービス、上級会員制度などを着々と刷新してきました。そこで今回はマイレージ編をピックアップし、マイルを有効にかつ得に使う戦略を解説します。ということで今回はマイル編、いろいろ雑誌の中ではあるんですよね、うん、機材編とか
いろいろありますね、
うん、機内食とか
機内食とかいろいろある中のマイレージ編、うん、
でもあの最初この表紙を見て、あ、日常感戻ってきたって
すごい、そうです
ね、ほっとしましたけどね
確かに今回表紙の裏話でいくと、こう赤と青のツートンカラーバージョンか、今回あの航空機の写真を使った空バージョンがあるんですけど、この2つで悩んでて、まあ多分赤と青にするとちょっとビジネス仕様っぽくなるんですよね、
だ
から業界再編みたいな。一方で今回見た空の写真を使うと一気に旅行感の旅感が出るんですよね。 でどっち重視しようかなと思ったんですけれども、まあ状況的にはもうそろそろ空の旅っていうのも増えていく時期なのかなと思って、あの空の表紙を選んでますね。
そういう裏話があったんですね。
だからちょっと分かったんですよね、うん、
では今回マイレージ編で、主にマイルを使う場合と貯める場合に分けてお話し進めていきたいと思うんですが、まずマイルを使うという場面での最新情報を教えてください、
は
い、
そうですね。このマイルを使うということに関しては、あのここ数年やっぱり、特典航空券を使って海外に行くっていう選択肢がなかったので、まあ、皆さんこう手元にマイルが残っていたりっていう状況の中で、じゃあ2023年このマイルをどう消費していくのかっていうのが大きな、争点になってます。で一方ですね、あの国内線で使うのもいいんですけれども、あのじゃあ国際線の特典航空券で今どうなのという状況を見ると、まず燃油サーチャージの高騰というのが挙げられるので、まあ、チケット部分をマイルで賄ったとしてもですね、あの非常に高い燃油サーチャージがかかって、まあ、旅行コストは上がってしまうというところがあります。ただこれをどう見るかで、とはいえ旅行に行きたいからチケット分ぐらいはマイルで何とかして、まあ、サーチャージを払ってコストを下げるっていう考え方で行くのか、はたまた燃油サーチャージ自体が高いので、まあ、ちょっと裏技としては燃油サーチャージがないエアラインにマイルを使って、それで旅行海外旅行に行くっていうような戦略も結構重要度が上がってきたので、一旦整理してちょっと考えた方がいいのかなというのがあります。
はあ、
でさらにですね、特典国内線の特典航空券の、様相っていうのが結構変わってきていて、
はい、
主に一番大きいのは、JAL マイルの特典航空券なんですけれども、これがですね2023年の4月12日分から大きく制度が変わります。
2ヶ月後だ。
そうですね。
どう変わるんですか。
はい、これはですね、今までって特典航空券用に割り当てられた枠席数があって、まあ、それをみんなでマイルで、まあ、取り合っているっていう状態で、ただ、状況としてはずっと一定のマイル数で同じ旅行先に行ける席があるかないかみたいな、感じだったんですが、これが大きく刷新されて、空席が、飛行機にあれば基本的にはマイルで、席を取れるようになります。ただ残席数に応じて必要マイル数が上下する。
ああ、何でしたっけ、ダイナミックプライシングみたいな発想ですね。
そうですなので、繁忙期に、旅行に行きやすくはなるんですけど、必要マイル数が高くなりやすくなるっていう状況が訪れます。
でも、マイルが使い切れないっていうことはないけど、使い切れちゃうけど、もっと有効に使
い切れない。でもそういう人いっぱいいたと思うんですよね。
そうですね。
もうマイル払うから席はくれって。
それでも行きたい
でしょうね。うん、
まあ、ただここに対して4月12の、以降の搭乗分から変わるので、まあ、実はその前に JAL マイル使い切っちゃった方がいいのか、うん、それとも4月12以降で使うのかっていうような選択も実は消費者に今迫られていて、非常にこうそこの損益分岐というか、どう考えればいいかみたいなのは紙面で展開しています。
はい、今は JAL の話でしたよね。はい、ANA はどうでしょう。
まあ、ここ最近の、ANA の流れでいくと、減額マイルキャンペーンというのがあって、まあ、これを活用して、まあ、お得にマイルを使い切るっていうのが王道の戦略かなと思っています。
はい、どういうふうに使えるキャンペーンなんですか。何がいい。
これはですね、今週の特旅マイルという制度があるんですけれども、これがですね毎週火曜日に、発表されて、片道3000マイルから国内の旅行先に行けますよというような制度になってます。でこれ人気の、渡航先とかって、結構すぐになくなってしまったりするので、火曜日にですね皆さん待機して、
はい、
発表された瞬間に好きなところを取ると。で ANA にキュンという別のキャンペーンもあるんですけれども、
はい、
これがですね毎月29日に、まあ、いろんなお得な情報っていうのが発表されるんですが、中にも、減額マイルキャンペーンっていうのが含まれることがありますと。でこれに関しても29日に待機してお得な旅行先とかないかなって探すのがいいんですが、
はい、
一番この場で覚えておいていただきたいのが、2月はですね、
はい、
2月28日と3月1日の2日間開催されるんですよ。
あ、 火曜日以外にも、
はい、これはね29日がないからその措置なんですけれども、
そう1日、
はい、なので2月末に関しては結構要注目かなと思ってます。
これそこは見落としてる人が多い
そうなんですよ
ポイントなるほど、いいこと聞きましたね。
そうですね、あのどういうの出るかっていうと、例えば、東京ホノルル線の、これ国際線になるんですけれども、エコノミーとプレミアムエコノミーのクラスが 30% 少ないマイルで、予約可能だったりっていうようなものがあったりするので、まあ、結構お宝的な情報として有効なんじゃないかなと思ってます。
うん、いいこと聞けましたね。はい、今マイルを使うという情報をいただいたんですが、ではここからはマイルを貯めるという方の最新情報を教えてください。
はい、マイルを貯めるはですね、特にどちらかというと ANA さんの状況に注目かなと思っていて、従来みたくクレジットカードで貯めるっていう方式もあるんですけれども、今、クレジットカードとか決済以外の貯め方っていうのがかなり進化してきていますと。でそれを使いこなすことによって、まあ我々紙面上ではですね、ほったらかしマイルみたいなことを言ってるんですけれども、うん、はい、勝手に貯まっていくっていう状況が作りやすいんじゃないかなと思います。だ特に結構前にやったと思うんですけど、ANA ポケットっていう、歩いてるだけで、移動しているだけでどんどんポイントが貯まってっていう、
ね、
だこういったアプリもありますし、ANA、JAL どっちもやってるところでいうと、例えば新電力どちらもですね、電気会社としてやっているので、まあ、これプランを切り替えるだけで、まあ、自然と毎月マイルが貯まるようになったり、あと銀行取引ですね、給与受け取りのメインバンクにそれぞれの連携している口座を紐付けておくと、もう本当に月間何十マイルかとかは勝手に貯まっていくっていうような状況が作れます。
はい、ANA マイルは比較的貯めやすいというお話でしたね。
そうですね、特にかなり生活に、紐づいているものがかなり増えたなという印象ではありますね。はい、ふるさと納税とかもそれぞれサイトが用意されているので、申し込むときにはそこのサイトを経由すればマイルが貯まっていったりっていうような状況です。
はい、
今ですねマイルサービス以外にも非常に革新的な、どんどん情報が更新されているなといったところが上級会員のなり方なんですけれども、
なんか修行する人とかいっぱいいらっしゃるんですよね、上がりたくて。
はいはいはい、でコロナ禍前の上級会員のなり方って基本的には搭乗回数が非常に年間で多くないとなかなか上級会員に到達しないという状況だったんですけれども、
はい、
なかなか多分こうコロナでビジネス出張とかの機会がなくなってしまって、ね、まあ、なかなかこう年間で、規定に達しない人が多くなってきたっていうところも鑑みてですね、今 ANA だったら、搭乗ポイントをある程度ちょっと必要な数を下げて、その代わりに、ANA 系のサービス、を4サービスだったり7サービスだったり使ったりとか、ANA カードの、まあ、普通の買い物の決済額が一定基準に達したら上級会員の資格を得られますよっていうような形に変わってきてます。
あ、お金も修行ができるようになったんですね。
そうですね、今までおかマイラーみたいなのがあったんですけど、まあ、おか上級会員修行者みたいなことができるようになってます。今までの制度とは併用されているので、もちろん搭乗回数重視でやることもできるし、まあ、日常の生活でもそれができると。で、24年なんですけど JAL もこの、上級ステータスっていうのに新しい仕組みが加わります。でこれですね、ちょっとまだ詳細全然決まってないんですけれども、一応こう概要としては JAL の今までの生涯の搭乗記録に紐づくんじゃないかと言われていて、なので多分いわゆる無印の JAL カード、クレジットカードじゃないもので、まあ、搭乗記録とかが残っていれば、それを多分過去遡ってポイント化して、で一定に達していれば上級ステータスないし何かしらの特典が得られるっていう仕組みが導入されるので、結構注目かなと。
おー、では詳しくは日経トレンディの3月号の特集、得する ANA&JAL 最新案内をご覧いただきたいと思います。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は得する ANA&JAL 最新案内マイレージ編をお届けしました。クロストレンド川内イズチェック。 日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は初登場になります、日経トレンディ編集部から川内さんにお話を伺います。チームズでのご出演となります。川内さん、はじめまして。
はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、沢原編集長、はい、川内さんはどんなパーソナリティをお持ちの方なんでしょうか。
そうですね、トレンディ編集部としては超期待の大型新戦力ということで。
大型、はい、どんなところがですか。
そうですね、非常にですね、もともと物情報誌をやってらっしゃったので、我々がよく扱う家電とか、まあ、日用品とかも含めて、はい、造形がとっても深いので、はい、非常に期待しております。
物情報誌って同じですか、トレンディーと。あれ、
それはちょっとどこまで言っていいのか
深く掘らないでくださいって感じですかね。
川内さんに聞いてみたいと思います。
川内さん、トレンディーの世界へようこそ。
はい、ありがとうございます。ちゃんと円満に、やってますんで大丈夫です。
さて、初回の、ご登場となりますが、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。商品名教えてください。
はい、まずですね、ソニーのフロートランという商品を紹介したいと思います。
はい、ソニーのフロートラン、これはイヤホンですか。
そうですね、ランニング用に、ふさわしいぴったりのイヤホンとなっております。
はい、具体的にどんな形状でどんな特徴があるのか教えてもらえますか。
はい、こちらですね、耳掛けタイプで、いわゆるその耳にフックのようになっていて引っ掛けるタイプなんですけれども、特徴としてはですね、耳の穴に入れるのではなくて、耳の近くにこう浮いたような形で装着するタイプなので、周りの音を聞きながら音楽も聴けるというようなアイテムになってます。
はい、沢原編集長は走ったり普段されますか。
そうですね、たまに、まあでも主にジムで格闘技やってるパターンが多いですけど、はい、まあランニングの時ってやっぱりこう外部音が聞こえないと結構危険だなって思うことはあるので、非常にアイテムとしては期待度高いんじゃないかなという気がしますね。
はい、川内さんは実際にこれを装着して走ったり、あと使ってみたりはされましたか。
はい、そうですね、やっぱりすごくですね、耳への圧迫感がないので、長時間使っていても全然ストレスにならないですし、通気性がいいんで、運動して汗をかいた時もですね、こう清潔を保てるというところはすごくいいなというふうに思いました。
はい、その他にもまだまだ機能があるということですが、教えてもらえますか。
はい、こちらはですね、いわゆるマイクを搭載しているので、ランニング中だけじゃなくて、例えばお家でオンライン会議に出たりするときにも使えるというところがすごく便利かなと思っております。
そうですよね、オンライン会議のときちょっ と音遠くなって聞こえづらいときもありますから、使えるといいですよね。走りながら会議してる人いますよね。
います
いらっしゃいますよ ね、
そうですね、
確かに。
はい、外でも使えますし、私骨伝導ヘッドホンっていうのをオンライン会議の時使ってるんですけども、はい、音量を上げるとちょっと耳が痒くなったりとかしてですね、少し不具合があることがあるんですけども、これは本当に一切から耳に触れてないので、そういったこう不具合も全くないので、すごく便利だなと思いますね。
はい、今このTeams でつないでる時にしてるのは違うメーカーのってことですよね。
はい、実は違うメーカーです
、まあ、ランニング用ですか。
ランニング用ですもんね。
はい、そうですね、はい
はい、ではスコアを伺っていきたいと思います。このソニーイヤホンフロートランのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、講師にわたって活躍度10です。
だって川内さん今してないじゃないですか。
こちらですね、実は2月3日発売でですね、この収録時にはまだ発売されてないアイテムなんですね。
そういうことですね。じゃあ次つないだらしてるってことでいいですか。
間違いないと思います。
多分通勤もしかしたら
走ってる、
いやカメラの不具合がって言い出して映像が映らないかもしれないですね。
映らないかもしれない。なんか初回から私たちの冗談に付き合ってくださる大物は優しい記者さんですね。
とんでもございません。
ということで、今日はソニーイヤホンフロートランを川内さんにご紹介いただきました。川内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。さて、日経トレンディ3月号、沢原編集長、その他おすすめの記事はありますか。
はい、個性派ビジ法大研究という記事を作っております。
ビジ法、ビジネスホテル。
そうですね、ビジネスホテルです。
はい、どんな個性派が出てくるんでしょう。
そうですね、これ我々もですね、ビジネスホテル、まあ、コロナ禍の間に空室がなかなか多かったりとかで一旦ちょっと進化止まったのかなと思っていたんですけれども、まあ、国内旅行の、需要が戻ってきたっていうところで一回調べてみたんですけど、結構ですね、お客さんを呼ぶためにいろんな、施策をしていて、僕が一番好きだなと思ったのは極上朝食というキーワードを挙げているんですけれども。
ビジネスホテルで極上朝食。
そうです、そうです、そうです。まあ、いわゆるそのシティホテルとか、まあ、フルプライス系のホテルに対して、まあ、ビジネスホテルの朝食ってちょっと軽くなりがちなんですけれども、いわゆるシェフが作ってくれる系の、朝食導入されてらっしゃるですね、ブレックファーストホテルという、ブレックファーストホテルというところがあるんですけど、
もう名前がついてるんですね、朝食ホテルってことです
か。そうなんですよ、まあ、ただ元からこの名前で、まあ、コロナ禍の間にリニューアルをして相当朝食にスポットを当てたみたいですね。で、取材するとですね、まあ、先方の、情報としては利益ゼロですと、朝食に関しては。なので非常に豪華&出来立てなものを、投入しているというような状況みたいですね。まあ、それ以外にも、はい、今ですね、ビジネスホテルって今まで駅地下にいっぱいあったと思うんですけど、最近結構ロードサイドのビジネスホテルっていうのが熱いらしくて。
ロードサイド、不便なところですよね。
はい、そうですね、車で行くところなんですけど、これがちょっとトレンドとしては面白い使われ方をしていて、なんとですね、帰省客とかが家の近くでビジネスホテルに泊まるみたいになって、ね、
帰省客、
実家に帰ってきた人が実家に泊まらずに実家の近所のビジネスホテルに泊まるっていう。
ああ、でもそれわかる気がします。なんかもう実家は私もう巣立っちゃって出ていくと、うん、私の部屋とかはもうなくなったり、 あるいはもうちょっとちっちゃい家に引っ越したりしてて、もう自分の居場所、寝るぐらいの居場所はなかったり、うん、あとなんか悪いかな親にとか思ったりして、ホテル取ってとかはあります。私も帰省した時外に泊まったこと。
だ、それが意外とこう実家の近くにあったりすると結構便利みたいですね。
わかりますね、これ面白いですね。
はい、
はい、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は
日経トレンディ編集長の沢原昇と
辻るなでした。クロストレンド。